ニュースおもころウォッチ
レオン
ジュコネバ
ジャンレロわさび
永田です。
これからすべての悪いエネルギーが音とともに体に入り続ける。原宿です。
恐れ山です
ね。
はい、それあれじゃないですか、はい、この間のおもころ合宿に行く途中で、
はい、
私が熱海の駅で降りたら急におばさんに言われた言葉じゃないですか、
うん、そうなんですよ。それちょっと忘れてたらいけないと思って
重要な言葉だった。
しつこく言
ってこう、めちゃめちゃビビったわ
どういうことだあれは。
わかんないんですけど、はい、急に早くしねって言われて
怖い怖い。え、何、電車を降りた、
電車降りて駅前ぐらいのところにいたなんかおばさんが、はい、もう道すがら出会う人すべて罵声を投げかけて、
うん、
早くしねを連呼したかと思ったら、うんうんうん、これからすべての悪いエネルギーが音とともに体に入り続けるって言ってて、
すごい呪詛。
なんかえっと
恐れ山に言ってた、
わかんない、もう、
あー、もうね、
でもすごい近くだったから、なんか破裂したみたいな恐ろしさを感じましたね。
わ、
なんか呪いって本当にあるのかもというか、
すごい音とともにだから、
ね、音とともに、その後スズメバチに襲われて、やっぱこれか受け入れてしまいました。
全ての悪いエネルギーがやっぱりね入り続けることはもう決定したんで、
そうです、
ね、恐れ山に
このラジオがもしかしたらそれなのかもしれない、うん、音と共に入り続ける
確かに、まあ良いエネルギーではないかもしれない八番出口をね、
はい、
映画を
映画ね、
して、
はいはいはい、
なんかこれ良かったっすよ。
あ、見ました、
八番出口の映画。いいな、 なんかね、うん、やっぱゲームの八番出口をすごいやっぱ映画なりに解釈してるというか、ちゃんとその映画を作ってる作り手の方が、まあこれ監督あの川村元気さんっていうさ、
はいはいはい、
天気のことか新海誠監督の映画をプロデュースしたりとかねしてる方なんですけど、もうそのゲームの八番出口っていうのはまあ別にストーリーも
なく、
まあ異変を感じたら引き返す、なかったらそのまま行こうみたいな、ただシンプルなゲームなんですけど、
はい、
そこにこうね、なんか映画ならではの解釈を加えてて、
は
あ、うん、なんかこれが俺すごいいいなと。
なんか意味がある、
意味があるっていうか、
意味ありましたね、ちゃんとね、
うん、ちゃんとその異変、
うん、
なんかどこかにこうねループした世界みたいなことにとらわれて、
うん、
その中でなんか異変を探すっていうことが、
うんうんうん、
この生きるっていう、
ほう、
生きるってそういうことみたいな、
うん、
のになんか結びつけて
全然違くない、
ちゃんとなんか体重の乗った解釈をしてるなと思って、
それがなんか結構良かった、
これがいいなと、まあそれがなんかあんま良くないみたいな人もいるとは思うんですよ。
もっと意味がない方がいいっていう、
不条理ホラー欲しかったやんっていう人も実際いるとは思うんですけども、
うんうん、
なんか俺はその映画ならではのことをちゃんとあの八番出口というゲームを元にしてやってるっていうのがね、なんか好感持てるな、僕は面白かった。
ホラーではやっぱある、
ホラーではある、
ある、
そっか、
うん、ちゃんと怖め、あ、ね、
ホラー苦手な人から
やっぱちょっと嫌ですね。
嫌ですか
あるでしょ、まあ、
そうですね、
驚かせがやっぱあるでしょ、
まあまあまあ、驚かせも
一番出口でなかったら嘘じゃん、
あるし、なんか閉塞感もすごいし、
あ、そう、
あとキモいとか、
キモい、
あったり
とか、なんか主人公が喘息持ちの設定なんで、めっちゃ ね咳込んだりして息苦しそう、
あ、かわいそう、
すごい狭いその通路の中でゴホゴホみたいな、あ、もうなんか見てらんねえよっていう嫌さが、
それは普通にかわいそうじゃん、それ
めちゃめちゃかわいそう、
嫌ですよ、嫌さもちゃんとあるんですけど、うん、なんか熱い、物語全体としてはなんかこう熱い流れみたいなのができてね、だその異変を探すっていうのはその世界から何かこう主体的に選び取るようなさことじゃないですか、俺は世界のここがおかしいと思うみたいな
そんなレベルの話
そういう話にこれなって、まあ、なってくる
かもね、
変な男が2人立ってるみたいなこ、まあ、ことじゃないの、
変な男も立ってます、でも変な男も立ってはいる
世界のここが変だっていうことなの、う
ん、
な
んか、まあ、その変なこともあるんだけど、うん、なんかそこにこ
う結びついてくる、
自分が異変をそこに 見出す、うん、世界の異変を、うん、おかしいよこんな世界は、うん、こんな社会は、うん、どうなってんだっていうことになった時に、うん、なんかそれも異変探しかっ ていう
なんか変なまとめ方してるな。
本当これ合ってるよそれさ
まあ間違っちゃないと思うん
ですけど、自己啓発的な部分がちょっと出て
る、はい
はい、出てるんですよ。でそれは映画の人の解釈ね。
なるほど、
8番出口というゲームを自分なりに解釈、
うん、結構ね、あの多くを語らない映画というか、邦画の中では結構珍しい沈黙が8割ぐらいの映画なんです。会話もほとんどないというか、最低限に抑えている。
心情描写とか心の声みたいな、そんなにない。
全然なんか説明台詞みたいなのもほとんどないし、
すごい、
なんか結構身を委ねて想像しながら見るっていう感じの作品だったんで、なんかこう見る前に想像してた8番出口のストーリーが、あーこれ見た後だとすごいダサいかもって思っちゃった。なんか自分の想像してた映画版8番出口って、ニノとか、あとなんか知らんオリキャラのおじさんとかオリキャラの女子高生とかなんか出てきて 4,5 人で迷って、進もうぜ、
あ出た、
戻ろうよ、あれ異変よ、進もうぜ、お前とはやってらんねえよ、
キューブみたいな、
それから15日経過みたいな、なんかそういう、
はいはい、シチュエーションスリラーみたいな、
全員想像してたの多分そういうのなんですけど、なんかそういうのとね全然違った。
違うんだ。
そう、それはもうやめないっていう、
すごい
感じが明確にやっぱあった。
かっこいいねそれは。
そう、だからやっぱり見る前はさ、その面白くなるかっていう、その、
まあ正直
こんなん
誰もが思ってたことでは
やばいなみたいな、これ、あこれやっちゃったんだっていう、でも見に行くと、あここまでちゃんと野心を持って作ってるんですねっていうような、なんかこれはやっぱハードル下がってる分だけ、
なるほど、
面白いかったですね。ただその上で皆さんその言いたいことはあると思うんです、
う
ん、その特になんかそのちょっとね、女性から見た時にこれどうなんやっていう部分があったりとかね、その男視点のやっぱ物語ではあるから、なんか女性視点だとはいっていうこともあり得るような、なるほど、まあ、話なんですよ、
はいはいはい、
だそこにちょっと疑問符っていう人もいれば、終わり方みたいな、
あ、うん、なるほど、
なんかその終わり方に結構特徴があって、んっていう、
なるほどね、
感じもあったり、なんか議論を呼びそうな感じはある。
ちょっと全部言ってください、ね、
もうだいぶ言っちゃってますけどね
言っちゃってるこれ
でも8番出口で怒る人っていないでしょ、
まあそうかな、まあ、うん、なんかそのやっぱみんな一回見て、あでもまあ怖いからあれ、
いや俺は多分ね見ないと思う、
はいはいはい、
割となんかいろんな話できそうやな、
あそうなんだ、
感じはありましたねこの8番出口、うん、いやよかったんじゃ
ない、思い切ったこう、うん、贅肉を削いで削いでみたいな感じは珍しい、いい映画でしたね。あとヒカキン出てます。
え、言っていいのそれ。
まあまあヒカキン出てるなんかプロモーションしてたんですよね。
そうそうそう、
ヒカキンのチャンネル、
そうなんだ、うん、
まあだからなんだっていう話では、
ヒカキン出るなら見るかな。
いやヒカキン出てない、ほとんど
出てない、
ほとんど出て
るけど、まあなんか、うん、あいたのねっていうこと。
そうそうそう、はい、あだからクレジットにヒカキンって出て、えどこでしたっけっていうようなぐらいの
そういう感じ
ことですよ。
う
ん、でもまあそういうとこまでちゃんとさ、
うん、
その商業的な部分までなんかちゃんとこう目くばせというのか、
確かにね、
もうそのあらゆる手を使ってやっぱもう話題にしますっていうような姿勢もやっぱいいじゃないですか、う
ん、なるほどね、
うん、いい映画でしたね8番出口は。
わかりました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあというわけで、
はい、
今週はこの辺で
ニュースを、
え
ニュース行かないとちょっと
ニュース
をもうロボッチか、
そういや本当は今日もうバゲット作りたかったんですよ。
なんでそのバゲット作りにさ、
バゲット来てるんですか。
いやいや俺が買ってきたフランス土産、
誰も見たがってないって、
いやいや受けますねこれ
は。受けないですよ、
もう数字がもう
そこに、なんでそんな自信というかやる気があるのか意味が分かんないんですよ。
いやこれも数字が取れます、バゲットをみんなで作ることで。
フランスに行ってね、うん、先週ね、
はい、
なんかパリから帰ってきて、はい、なんかエプロンと、
うん、
そのバゲットの粉があるから来週これ作りましょうよとかね、
うんうん、
話してたけど、別にその誰もやるとも思ってないし、
え
やってもそんなだろうっていう。
いやいやいや、みんな期待してます
やってできても、永田さんはもう、あ、フランスで食ったやつの方が全然うまいっていう、そこでストンって終わらせるんです。だからもう、うんうん、その見えてる結末行きたかない
っ
てい
う。あ、やっぱそうだ、
すかしの、
はい、あ、やっぱ違う、恐れ山の想像してる永田ダサいわ八番出口と同じことに今なっちゃう。
もっとかっこいいんすか。
もっとかっこいい。
何が起こる。
そぎ落とし、そぎ落として
ですよ。何も起きないだろ、バゲット作ってもさ
いや、これ作る来週だから今週ちょっとさ時間なかった。
なんでそんなやる気なんだよこれ
来週ちょっとバゲット
なんでやんなきゃいけない。
バゲット作らせてください。本当に
ニュースでもないし、
うん、まあ、どうするなんか、うん、なんか挟むバゲットに。
バゲットに何、バゲット何挟むのがいいの。
挟んだ方がいいの。
何でしたっけ。
鶏肉とかでもいいです。
あ、そうなんですか。
ズッキーニとか
ズッキーニ、ね、挟んでも日本のズッキーニでいいんですか。いいそんな
日本のズッキーニも美味しいですよって言ってる人もいっぱい。
つまんなそうだなこの回大丈夫かこれ。
来週時間があればやりたいんで
しょ。なんでそんなやる気なのか分かんないけど
ね。じゃあ、はいはい、ニュース今週も紹介していきましょう、
はい。
こちらは IT メディアビジネスオンラインさんのニュース。おお、残業キャンセル界隈、うん、名乗る若者が増加中、上司はどう向き合うべき、はあ、というわけでですね、まあ、キャンセル界隈
これ流行ったよね。
よく言うじゃないですか、はい
は
い
は
い、
フローでね。
そうそう、フローキャンセル界隈とか、ね、あとまあ外出キャンセル界隈とか、
あ、そんなもあったんだ。
人付き合いキャンセル界隈とかね、
はいはいはい、
まあ、やらなきゃいけない義務みたいなね、あ、日常生活を送る上でそれをもうキャンセルしますという
界隈、
界隈、
うん、
そのキャンセル界隈文化が残業にも及んできていると。
あったかな、そんな
定時退社
ということで、まあ残業をまあお願いしますみたいなね。
この話はもう永遠にあるけどね。
そう言ったら、まあその残業キャンセル界隈なんでって言われて、部長は絶句みたいな、みたいなことがここで紹介されてまして。
本当にあったの、そんなことが。
そう、そうなんですよ。
本当に。
そうなんですよ。
ありました、そんなこと。
結構やっぱインターネット上でも、うん、まあそれね、まあ、ちょっと話題になって、うん、これ結局やっぱけしからん、けしからんというか、うん、もう本当にチャンスが与えられてるのって今だけだから、うん、そのもう40代とかでそのまま行ったら、うん、もう誰からも相手にもされなくなりますよみたいな、ちゃんとね、そういう意見を、まあ、うんうん、
頑張れる時に頑張った方がいいよ、ね、いいよと、
はいはい、
っていう意見もあれば、うん、いないだろうなっていうのも結構意見としてあって、そもそも見たことねえよっていう、
言ってる人をね、見たことがない、
一度も見たことないですっていう、
は
い
は
い、
うん、そうなんだよな。
これ架空のなんかその言葉で勝手に想像して作った出来事なんじゃないかっていうとかも言われたりしてました。
その空気はなんかある、うん、
不手ほどだわ、不手ほど、うん、
あ、不適切にも程がある。
のね、有名な略し方。うん、
それは知ってます、ね。まあ、その、言ってるやついねえよが流行語になるみたいなやつね。
そうそうそうそう。これだから、どうなんですかね。
ね、
本当になんか遭遇した人がいたら知りたいですけどね、その部長の。断られた、うん、キャンセル会話に断られた人からしたら、いや本当にいますよっていう名乗り出てほしいぐらい、うん、
僕残業キャンセル会話なのでさようなら。
そんなやつ通じるわけなくない、それが
いないと思うんだけど。まあでも残業したくない若者はいっぱいいるでしょうね、それ。
残業キャンセル会話も別にそれを言ったらさ、うん、政府になるってわけじゃないっていうのは知ってると思うんだよ、その、そう、うん、職場ではそんな言葉通じないっていうの。
そんなこと言わないとはね。
いや僕、まあ、あの帰りますとか、だいぶ待って、うん、デジなんて帰りますだったら別にあるとは思うし、うん、そういう人はいるとは思うんだけど、うんうん、残業キャンセル界隈なんでそれはあの普通にサラリーマンとしておかしい言葉だっていうのは、
それはそうなんだ、
なめが入ってるもんな、
知ってるに決まってる。
そ、残業をやりたくないのは別にいいんだけど、その残業キャンセル界隈なのでって言って帰るのは、うん、これはもうダメです。
そうそれはそう、ダメなの
よ、界隈にいるからなんだよっていうことだしな、うん、
それはそうなんですよね、うん、まあ、それはまあいないだろうっていうのはね、
まあ、
架空の流行、
まあまあだとして、
ね、まあ、でもそれを取り上げたことでね、うん、まあ、あることになってしまったという、ね、うん、ことなんでしょうけど、
はい、でもまあこのキャンセル界隈とかいろいろあるけど、うん、まあ、皆さんも何かのね、うん、キャンセル界隈にいるんじゃないかという、一人一人が何かキャンセルをしたいなとか、これはちょっとできないなみたいなさ、
はいはいはい、
何かをキャンセルしてる界隈には絶対いるだろうと。
ああ、まあ確かにね、うんうん、 まあ、嫌でやってないこととかは多分あります。
皆さんこの3人がね、うん、何のキャンセル界隈なのかを今日ちょっと表明してみよう。
確かに、うん、募ろう界隈の人たちをや
っぱ俺たち
増やしていきたい
リーダー
この界隈を、はいはいはい、
うん、じゃあ俺から行こうかな、う
ん、原宿さんは何のキャンセル界隈、
返信不要キャンセル界隈です。
え、不要キャンセルがちょっと気持ち悪い
言葉としてねまあちょっとゆっくり説明するとさ、はい、そのなんかメールをねやり取りしてる時に、うん、その返信不要ですって送ってくる人が、
あ、うん、まあ、いますね。
そんなに頻度は高くないけど、うん、1年に2人ぐらいなんかいるような気がして、
はあはあはあ、もうちょっといる気はするけど、
うん、もうちょっといるかな、
まあ、でもいますよね、
まあ、これがまあ何かっていうとその相手が忙しいだろうなとか、うん、まあ、そんなにそのリターンが必要な要件でもなく、うんうんうん、まあ、一方的にこうですって言って終わりってことでもいいから、うん、まあ、返信不要ですって文末に書くっていう、はいはいはいはい、ま
あ、
メールの文化なんですけど、
ね、
あれちょっと怖いなってなんか思っちゃうんですよね俺。その
なんでですか。
返信不要ですって返ってくるとなんかこうツパンって何かこう中退をあのね、あの紐、うん、紐の帯と書いて
音で聞いても分かんない
紐の帯と書いてさ、はいはい、人と人とのそのさ中隊をなんかこうパツンって向こうからなんか切り離されたみたいな
断絶みたいに感じる。
いや別になんかそんな気にしなくていいっすよみたいな、返信不要ですって書かなくても、はいはいはい、返信いらねえなと思ったら別に返さないし、
まあまあ
ね、別になんか二言三言了解です、うん、引き続きよろしくお願いしますぐらいは、はい、
あるある
こっちも別に送るじゃないですか、
まあね、
なんかそれを不要ですって言われてるのってなんか、うん、あ怖いってなっちゃうんですよ。なんか
あそうなんだ、
なんかそんな別に気使わなくていいよっていう感じ。
まあ、でも分かるは分かる、なんかその、うん、別にその言うことは聞かないかもしれない、うん、返信不要ですって言われても、うんうん、全然返信返す、
あ返す時もあるよね、うん、それはね、無視してありがとうございますとか言う時もあるんだけど、なんかその返信不要ですっていうことによってその相手よりもなんか自分を守ってるんじゃないかっていうような、
あ気遣いじゃない
まで気遣いなのかこれは、自分がもうここでいいやと思ってなんか打ち切ってないかみたいな感覚がちょっと香るっていう、
失礼
いや失礼
返信不要を言ってくるやつ、
失礼とまでは思ってないんですけど、うんうん、なんかいらんくないっていうその返信不要みたいないちいちっていう感じはするんですよ、
ね、
うん、なんかそんなに負担でもないしな別に、
まあそうっす
ね、なんか何かこの人あったのかっていう
なんか本当にそれ信じていいのかなっていう気もするんです。返信不要ですって言われた時に、
はいはい、うん、はいはいはい、
なんか本当に返信返さなかったら、うん、なんかちょっと無礼なやつだと思われるんじゃないかなっていう
服装自由ですみたいな、
そうそうそうそう
そうね、
なんかねあんま信用してないですよ俺その言葉は、返信不要です、
なんかちょっとこうジャッジされてるみたいな感覚がちょっとだけ入るんですよ、うん、その返信不要って書いてあることによって、うん、そのなんか俺の返信はあなたが不要だと判断するようなものなんでしょうかっていうなんか気遣われてるような感覚にならないんですよね、返信不要って。
わかります、僕も
なんかねちょっとこれだから俺はもうなんかつけてほしくないなというか、
はいはいはい、
別にこっちから不要だなと思ったら送らないんで、うん、それを信じてくれっていう気持ち、
ね、あ、うん、じゃあ返信不要キャンセル界隈なので
お願いします、返信不要とはつけないでください、
めんどくせえそんなやついねえよ、そんなこと
会話したくないよ、
なんか怖い返信不要、
いや僕もそのじゃあ界隈入ります、
うん、入ります、
僕も同じ気持ちです、
なんかそう、うん、なんかそうなんだよね、
逆になんか早く返さないといけない気になすらなってくる、
あ
返信不要ですって言われると、うん、はい、こいつまんまと俺の言うことを信じて返信不要にしてやがるって思われてる時間だと思っちゃうから本当にただ読んでなかっただけの可能性もあるけど、なんかいやちゃんとすぐ返そうと思ってありがとうございます確認しましたみたいなところを逆に返すようにしちゃってるかも、
そう、 なんか そうかもしんない、うんうん、意地になって返してこいつって思って
そうそうそうそう、うん、あまり舐めるなよ思っちゃう気持ちのが出ちゃうのかもしれないですね。
ちょっとやっぱ返信不要はもう少し考えどころだなとはなんか思ってますね、うん、僕はね、
うん、キャンセル界隈ね、まあ、僕はなんだろうな、はい、これでも何回か言ってるかもしれないですけど、僕も靴キャンセル会や
るえ裸足で出歩いてる。
いやいや、
アベベって
そんなやついない。靴キャンセルしてるや
つ靴嫌いなんすよね
でもキャンセルしちゃダメでしょ。
キャンセルできない靴は。
いや靴開いてますよ、僕も開いてるけど、はいはいはい、靴機能は好きなのよ。靴の機能、足の裏を守ってくれて、
まあまあまあ、
好きになるのそこぐらいでしょ。
クッションとかがあって歩きやすい、これはもう非常に重宝してます。靴
そうみんな重宝してますよ。
靴履くのがさ、もうだるすぎるんすよ。
大した手間じゃないですけどね。
なんかピッチリしたさスニーカーとか履いてるでしょ、オタクラ。
まあまあ履きます、そら。
オタクラ
履きますよ。
で履くときって一回かがむじゃん。
かがむ、
かがんで、なんか本当にキツキツのぴったりサイズだったらさ、うん、まあ、靴べら使ったりとか、まあ、指をちょっと入れて滑らすとかさ、
うん、まあ、きつければ
あの時間無駄すぎない。たかが靴ごときに
それはなんかもうスッと履けるやつもあるでしょ最近。
いやだからもう僕はもうそれしかもう絶対に
スリッポンみたいな、
そうみたいなやつじゃないともう絶対にもう NG。
だって踏んでるもんね、永田のその靴の後ろ。ああ、
ね、かつてはそうでした、う
ん、
もう
ずっと踏んだまま家から会社まで踏んだまま来てるって。
本当はじゃあもう下駄みたいなのでカランコロに行った方が。
いや本当はそう、本当はそう。
なんで昔から、
うん、いやでも昔は、うん、そんなことを面倒くさがってちゃいけないっていう気持ちがあったんですよ。そういう、
まあ、ちゃんとしなきゃと。
でも大人になるとやっぱその抑えつけてた欲望ってやっぱもうね、うん、染み出してきちゃうんですよ。
なるほど。
なんで俺が靴履かなきゃいけねえんだからっていう気持ち、なんか苛立ちの方が。
履かないと足痛いじゃん。
そういやだから、うんうん、で靴じゃない、なんかもっとおかしいと思う。なんか、うん、もっとなんか楽な、うん、なんかものってある。足の裏を保護してやる気
がするあるんじゃない。クロックスとかだったらいいわ、ね、
いやだから靴ってなんかまだ完成してない、なんか途中の状態みたいな、うん、でももうさみんな、うん、そういう靴の機能に関してはもう満足して、うん、まあまあ、はい、履きますみたいな、なんならもうデザインをどうこうみたいなところまで進んでるんですよ。あ、まあね、いや待てと、うん、まだ終わってないお前の進化はまだ終わってない。まず履きやすいっていうところの進化から全部始めないと、うん、もうダメだと。
いやあるんですよ多分
ある履きやすい靴はあるんですよ。あるし僕それも履いてます、うん、ナイキのなんか半分にいっぱいこうって折れるやつ、はいはいはい、もはやもう履いてます。
それと出会ったら
それでいいんですけど、はいはい、なんかもっと世の中が本当にこのムーブメントとしてやっぱいろんなメーカー出してほしい、はいはいはい。なんかナイキのなんか名前忘れたけど、そのやっぱりこうやって履きやすいやつもなんか数めっちゃ少ないですよ、
うんうん、あ、そうなんだ、
うんうん、高いし。
でもまあなんかある意味すごい重要ですよね、その女性だとやっぱさ、そのハイヒールをなんで職場で履かなきゃいけないんですかみたいなこともあるわけです。
フライイーズだ、
フライイーズ、履きやすいやつ、あ、履きやすいやつ、うん、だからもうその全員それでいいじゃんっていうことだけど、
そうそうそう。だそのフライイーズの説明にもなんか、うん、あの妊婦さんとか、
はいはいはい、
あのやっぱかがむのも大変だし、で、うん、そのなんだろう、お腹大きくなると靴とかもちょっと見づらいから、うん、その本当、ま、めっちゃ履きやすい状態で、うん、足入れるだけで履けるから、うん、すごいもう社会的にもいいものですみたいなことを言ってんだけど、うん、そうじゃないのよ、俺が言いたいのは。その社会的にいいとかじゃなくて、うん、もうもっと素直になれよって、おだるいじゃんっていう、そのなんかそこだけをもっと押し出してほしい。なんかあんま変な社会貢献みたいなこと
に
つなげてほしくないですよ、そのフライイーズを。もっと当たり前みたいにみんな靴をだるがるべきっていう、うんうん、
あ、だから
これが靴キャンセル会話。
あ、なるほどね、うん、もうネクタイとかそのスーツとかだるっていうことと同じレベルで靴ってだるいよね。
次はもう靴次の標的はもう靴なんです。
靴だるいと、
は
い、
これは僕はずっと言ってますけど。
あ、じゃああれだね、もう靴下が靴だったらいいね。
あ、いいですね非常にいいして、
靴下でいい。
靴下も鏡ますけどね。
俺靴下は好きなんですよ。
だそう、
靴下好きなの。
靴下でガンガンもうなんか砂利道とか行
っちゃいいよ
靴下とか、
それ毎日ペット変えられたらさ、ね、靴下も綺麗だし。
そうそうそうそう、
それなんかすごいいい、いいです、
ね、こういう発想がいるんじゃないかみたいな。
じゃあ君も
ぜひ靴キャンセル対策
増やすな増やすなそれを。
なるほど。
あ、そう。
恐れ山さんは。
はい、私は、修理キャンセル界隈です
。
修理、
あの物を修理に出すっていうのが嫌すぎる。
え、
あの郵送するみたいな。
はいはいはいはい、ああ、パソコンとかと。
数年前に買ったパソコンにすごい初期不良があって、はい、で修理に出したことあるんですけど、うん、もう死ぬほどめんどくさくて。
めんどくさいね。
はい、あのでっかいパソコンなんですね。ゴリゴリのゲーミング PC なんで、うん、一般的なあの段ボールに入れて送れない。重量もすごいあるから、
宅
急便に拒否されちゃって、
うわ、だる。
なんかパソコンの会社が指定する変な有料のでっかい段ボールを運んでくれるサービスに予約をして1週間後に来ますとか言って、なんかそれでキャーってなって、で新しいの届いたんですけど、それも初期不良で。
何を使うな、もうそのメーカー。
そのメーカーはもう二度と使いたくないんですけど、それに関してはもう修理することを、うん、あの諦めて、
うん、
あのね、常に一定の確率で D ドライブがつながらなくなるっていう、
あ
の、
う
ん、不良があるんですよ。なんか緩いのか分かんないんですけど、なんかそのパソコンの横の蓋を開けて D ドライブにつながってるコードの部分を整体師みたいにこうスッスッスッスッって揉むと治る。
揉まなきゃ。
でもその動きのどこが治りの決め手なのか分かんないんで、全体的に揉み込んでやって蓋閉めて、あ、ついたついたみたいな。
あんまするそう。お弟子さんみたいなことする。
すご
いね。
これを3ヶ月に1回ぐらい、うん、もう4年ぐらいやってるんで、もう嫌になってるんですけど、もう修理キャンセル界隈になっちゃったので無理だし、あと会社のパソコンも初期不良あって、
うん、それ言ってよ、それは。
でも修理に出したくなくて、
それは誰かがやってくれるって。それは会社の、
会社のパソコンは誰か揉んでくれる。
修理に出してる間データを移し替えた新しいパソコン使わなきゃいけない。
大気ね、
それも嫌で、どういうのかっていうとスリープができないんですね、私のパソコン。スリープしても出社するとついてるんですよ、なぜか。どっかでスリープキャンセル界隈になって
るんで、
パソコンが
起きてるんですね。
本当
でずっと実質つきっぱなしだから、うんうん、すごい勢いでパソコンがなんか劣化してる
みたい
で、
あ、はいはいはい、
あの最近なんかもう起動するたびに青画面になるんですよ、うん、
え
で、あのビットロッカーっていうなんかセキュリティのためにパスワードを入れないと起動できませんっていうのが毎回かかっていて、それがなんかあのマイクロソフトのホームページに行って、うん、あのマイクロソフト ID を入力すると出てくる、うん、あの48桁の、
う
ん、
うわ最悪、時間の無駄すぎる。何してんだよ、
48は嘘だろ。
毎朝言う
すげえ48桁を見て
48数字
か、
なんかディストピアのいらない仕事みたいな、
ね、18桁ぐらい覚えてきちゃったんですよ、もう。
あ、同じ
だ、同じなんだ。
そう、毎回同じなんで、いずれ48桁覚えきってしまう可能性が。
じゃあもうメモして貼っといたら
確かに
絶対取りに行くんだから。
確かにそうだわ。
うわ、
いやでも修理キャンセル界隈なんで、ちょっともうちょっと
耐えて、買い替えを、それは買い替えを
買い替えた方がいいって、うん、マジで。
でも確かに代替機問題ってあるよな。
そうなんですよね。
スマホの修理とかさ、実質出せなくない？
いや、そう、
確かに、ね、買い替えと同じですよね、ほぼ。
本当にそう
です。普通に 今使ってるとぶっ壊れてるんですけど、
うんうんうん、
なんかその修理出すときは代替機は持ってくれないんで、そのメーカーは。
あー、
え、じゃあどうなんです
か。じゃあ欲しいならご自身で用意してください。それかスマホなしで過ごしてください。
それって買い替えじゃない。
そうそうそうなの。そうなの。その時にじゃあさ、すごい安いスマホ買うのもなんかさ、なんかこう怖い。
修理代に上乗せしてるのと同じだし。
何これ。
だから永久に直せないんですよ、スマホの保証期間の意味ないのよ、だから。
でも買い替えしかない。
うん、買い替え
な。
実質
ね。嫌ですね。
最悪。
そっか。
修理ってやだなぁ。送んなきゃいけないのだろうか、
ね、みんなでやっぱキャンセルしてこ、
みんなやっぱ何かのキャンセル界隈ではあるわけですね、
うん、
やっぱりね、
うん、ただまあもうおじさんが使うようになったので、この言葉は終わりです、うん、
なるほど、
はい、
うん、そうね、
おじさんに見つかったからな、こうやってそうそうそう、おもちゃにされ
て。おじさんが若者をいさめたいがためにこういう創作話を書くようになってしまったので、
そうなるともう Z 世代はもう、
そうですね、
そ
うか、皆さんキャンセル界隈の話はじゃあ無視するという、うん、
わかりました、
はい、
というわけで今週はこの辺でありがとうございました。
ありがとうございました。